杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立病院機構南京都病院院長徳永治さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
徳永先生、今日はありがとうございます。で、はい、今日はですね、ご質問で、日本での結核発症率は欧米並みに低下してきているんだけれども、依然 BCG 接種が行われているということで、どうしてなんでしょうかというご質問なんですけど、はい、まず最近のですね、本邦における結核の罹患率はどのようになっているんでしょうか。
はい、結核の罹患率っていうのは、人口10万人に対して、どれだけの数の結核患者さんが登録されてるかということで示されるんですけれども、日本はずっと結核中蔓延国って言いまして、他の欧米の先進国に比べると結核の罹患率が高い状況が続いていました。で、罹患率が10を下回る、すなわち人口10万人に対しての結核新登録患者が10人を下回ると結核低蔓延国っていうふうに言われるんですけども、日本は2021年に初めてその10未満になりました。欧米先進国にだいぶ遅れてですけれども、やっと結核低蔓延国へ移行したっていうのが現状です。
なるほど。で、逆に言いますと、低蔓延国というふうに認識されると、BCG はやらなくなるんでしょうか。
そうですね、BCG ワクチンっていうのは結核に感染した特に赤ちゃん、あるいは低年齢の子どもたちが、その後、発病に至ることを防ぐワクチンです。で、子どもたちが結核に感染するっていうのは、子どもたちの周りで生活している大人たちが結核を発病するから、それをきっかけに感染します。で、人口全体の罹患率が下がるということは、そこの集団で暮らす子どもたちにとっての結核感染リスクが下がってきているということになりますから、BCG ワクチンを中止するだとか、あるいは特定の集団に対してのみ接種するだとか、そういったことの検討が始まること自体は全然おかしくないと思います。
で、今後のその見通しっていうんでしょうか、はい、どのようになっているんでしょうか。
はい、例えば人口全体の罹患率がどれぐらいの状況になればとか、あるいは子ども小児集団における結核の罹患状況がどれぐらいの数字になれば、 BCG ワクチンの、全ての子どもたちを対象に BCG ワクチン接種を行う、前例接種って言いますけども、前例接種を中止して良いのかっていう、ある程度の基準が国際的に示されてますけれども、日本ではその基準を下回る状況に至ってます。それから過去は前例接種を行っていたんだけれども、現在は前例接種をやめて選択的接種に移行した国々の状況を広報誌的に調べてみると、すでに日本ぐらいの蔓延状況であれば、そういった判断をしてもいいというふうに考えることもできると思います。で、ただ今後のそういった BCG 接種を全員に打つことをやめたとしても、やっぱり過去の前例接種を中止した国々では、やっぱりその感染リスクが高い特定の集団に対しては接種を進めるというような選択的接種といいますけども、選択的接種に移行している国が多いのが実情です。
でも先生、グローバル化がものすごく進んでいて、日本においても外国の方々がいっぱい入ってきてますよね。
そうですね。
で、そういう場合は、例えば他の国とかではどういうふうにしてるんでしょうか。
はい。日本よりもずっと先行して、低まん延状況になった、欧米の国々では、その国内でもともと、ドメスティックって言いますか、その国でずっと生活してた方々の中での結核発病例っていうのは順調に減っていったんですけれども、その一方で、例えばアジアだとかアフリカだとか、その結核の蔓延状況が比較的高い地域から流入した人たちの中での結核発病例というのが増えていきました。で、今も現状もそのような状態になっています。で、日本においても今後特にアジアになると思うんですけども、労働力としてアジアから入ってこられる方々を、労働力としてやはり頼ることになると思いますから、やはりそこに注目した結核対策っていうのが必要になると思われます。
で、先生、その、外国の方が来られて、で、子どもさんが生まれるというパターンですよね、はい、その時やはりそのオリジナルの国の蔓延度をもとに選択的に接種していくというそういう方向も考えられるんでしょうか。
はい、先ほどから何度か申し上げてますように、すでに前例接種をやめて選択的接種に移行したヨーロッパの国々などの状況を見ていますと、もともと結核罹患率が高い国々から転入されたお父さんお母さんの元に生まれたお子さんには BCG 接種を勧奨するとかっていうようなやり方がされています。例えば今日本は罹患率が10を下回ったって言いましたけれども、イギリスなどでは罹患率が40を上回る国々から転入してきた方々の家庭に生まれた子どもたちには BCG 接種を打ちましょうっていうような接種勧奨がされています。
なるほど。でもやはりちょっと日本ですとなかなかそういうクリアカットにですね、あなたはどっかからだから打ちなさいとかってです、なかなか言えないような感じがするんですけど。
そうですね、今ほとんどのワクチンっていうのはその月齢の子どもたちとかその接種時期を区切ってすべての日本国内に生まれた子どもたちを対象に接種勧奨しているのが実情だと思うんですけれども、例えばご両親の出生国によってこのワクチンを打ちます打ちませんとかっていうようなやり方が、日本でスムーズに行うことができるのかどうかっていうのは一つ課題かなというふうには考えます。
なるほど。で、ご質問 の、 根拠としてですね、結核性髄膜炎、それから肺血症っていうんでしょうか、俗流結核のことかもしれませんけど、はい、こういったものがほとんど見られないのでということなんですけど、これは実際、はい、症例はどのくらい、1年間ぐらいであるんでしょうか。
はい、結核菌が血流に乗って全身に運ばれる状態を俗流結核っていうふうに言います。それから、中枢神経系に運ばれて、発病すればそれを結核性髄膜炎って言いますけれども、確かに過去に比べると非常に少なくなっています。年間の新登録例っていうのは、全くゼロの年っていうのは非常に稀なんですけれども、1例から5例っていうふうに、少なくはなっています。
なるほど。でもゼロではないわけですよね。
そうですね、早い時期に診断されれば薬物治療で何らその後遺障害も残らないということになるんですけれども、ある程度病状が進展して、例えば髄膜炎であれば、閉塞性水頭症をきたして嘔吐だとか意識レベルの低下だとかそういうような症状を呈した段階で診断に至ると、しっかりとした治療を行ったとしても何らかの神経学的な後遺症を残すというような、やっぱりその重篤な結核ということになります。
なるほど。で、またもう一方でですね、これはBCG 接種の副反応なんでしょうか、骨髄炎の発症が問題になっているというなんですけど、これはいかがですか。はいはい、
BCG っていうのはワクチンを接種すると、多くはその左の上腕部に接種されることが多いんですけども、その接種部位で、BCG 菌が増殖するだとか、あるいは一部は左の液化リンパ節に運ばれてそこでも菌が増殖するというふうに言われていますけども、一部は血流に乗って全身にも運ばれることがあるというふうに言われています。で、そういったことで全身の、骨に運ばれた BCG 菌が そこで、まあ、ゆっくりと増殖して、だいたい接種後、多いのが1年前後して発病するケースなんですけれども、骨髄炎を起こすケースがあるということが知られています。で、最近の、副反応登録を見てみると、だいたい年間、4例から6例、まあ、5例前後ぐらい、登録されているのかなというふうに思います。
こういったお子さんの背景っていうのは何かあるんでしょうか？
はい、やはり本来であれば弱毒菌であるその BCG 菌がそれだけ増殖をして病巣を作るっていうことになりますから、やはり何らかの免疫不全があるのではないかなっていうふうには想定されます。ただ今分かってるのは MSMD っていうメンデル遺伝型マイコバクテリウム疫感染症っていう、まあ、結核菌あるいは抗酸菌を含む、細胞内寄生菌に対しての疫感染性を呈する免疫不全ですけども、この MSMD を背景に骨髄炎を起こす例もそれなりの割合あるっていうことは知られています。
なるほど。でも今の、まあ、出生時診断って言いますか、代謝も含めてこのMSMD っていうのは調べられるんでしょうか？
まあ、最近出生時に採取する露歯血を用いて、今までは先天性代謝異常に関して のスクリーニングが行われていましたけれども、スキッド重症複合型免疫不全症であるとか、あるいは、神経筋疾患の一つである脊髄性筋萎縮症に関してのスクリーニングが導入されるようになっていますけれども、残念ながらこの MSMD に関してはそういう新生児期のスクリーニングの対象疾患とはなっていません。まだそういった、スクリーニング方法は開発されてないというふうに伺っています。
まあ、いずれにしましても科学がまあ進歩していくと BCG による発症病変をきたす症例もある程度予測はつくようになるかもしれないということですね。
そうですね。まあ、今お話したそのスキッド重症複合型免疫不全症を背景に発症性 BCG 感染症を起こして、まあ、重篤な経過をたどる、一部はその致死的な経過をたどるケースも年に1例とか数年に1例あるというふうに伺っていますけれども、そういうスキッドを対象とした新生児期のスクリーニングが導入されれば、そういった不幸な例は回避することができるのではないかなというふうに思います。
どうも先生ありがとうございました。
はい。
今日のお客様は国立病院機構南京都病院院長徳永治さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。